こんにちは、ルナ CEO です。今僕は平日の昼間から公園にてライブをしております。 AI っていうと最先端スキルのような気がして、まあ画面ばっか見てる時間が増えちゃうんですけど、今芝生で寝転んで空を見ながら昼寝をしていました。こういう時間が結構大事というか、まあ緊張と緩和、リラックス、ストレスとリラックスみたいな感じで、自分に負荷を与えた分はどこかでリラックスしないと帳尻が合わないし、 AI でスキルを高めていこう、 AI を活用していこうという上でも、例えばお風呂にゆっくり入るとか、好きな音楽を聴くとか、美味しいものを食べるとか、そういったものが大切なんだなってつくづく感じています。この AI に対する活用方法って、例えば初心者、初めて打ち込みをする場合と、ある程度もう何千時間と AI に向き合った人が一個の質問を投げかけるだけでも全然質が違ってくるんですよね。まあ例えるなら料理人、料理をしたことない素人と、まあ10年20年レストランで働いた調理人、どっちが同じ30分でもどれだけ濃いものがいいものがつけるかっていうとピンとくるかなと思うんですが、で僕は AI によって文章も書けますし、まあ画像が本当ね楽になったなって昨日仲間と話してたんですけど、まあこれが AI がない5年前とかで、ブログとかホームページとか何か、あるいは SNS で発信しようと思ったら、画像を自分で写真を撮るとか、あとフリーサイトで探すとか、はたまたまあ人によっては勝手に拝借しちゃうとかっていう風にして画像を探すのが結構手間だったと思うんですけど、まあ今で言うとチャット GPT の4ですね。4で有料プランであればすぐに出ますね。30秒1分ぐらいかな。鳥、インコ、イメージを出してとか言えば出るわけです。有料じゃなくても、無料で質の高い画像が作れるサイトは AI サイトたくさんあります。画像、そういったところを活用してもらって、もう画像を簡単に作ると。情報発信というか、こう僕今音声で喋ってるんですけど、もう今の世の中全員が情報発信者とも言える時代なんですよね。例えば LINE とかって友達とか家族とか、まあ仕事とかでもそうですけど、それって発信したりすると思うんですよ。僕も仕事の時に LINE グループとかあって、まあ前々職で LINE グループを立ち上げたりとかして、例えば仕入れグループとか営業グループとか、そういったものを立ち上げて、あと受注グループとかで、それによって、仕事をより円滑に進めていくということをやったりしてて、で今結構こういう、ことをやってる人って多いんじゃないかな。友達関係とか、あるいはなんか、集まりコミュニティの中で、で自分が何か発信すると、そういった情報発信一つ一つがもう誰もが切り離せない時代になってきてるので、でその時にもう面白いというか、まあ見ている人に対して自分の発信が、例えば知人とか友人とか仕事仲間であっても、それがより価値のあるものを作る時に AI、 まあ画像だと分かりやすいですよね。画像で作って画像も送ってしまうとか、こんなイメージですかねとかって画像で例えば送ってるしまうと、お、なんか違うなと、あ、この人面白いなっていう風になると思っています。僕は今会社員辞めてから AI を触り始めたんですけど、もうかれこれ1年ぐらいですね、大体。で今このスキルがあって会社員戻ったら、 めちゃくちゃ重宝されるなっていうふうに思っています。言っても、そんなには今会社に戻りたいと思わないんですけど。で、ちょっと人が通っているので、一回控えさせてもらって、で、まあ画像だとか、あと返事、メールの返信とか本当大変だったりとか、あとデータ分析とかね、僕が最初にいた、働いた男は店舗だったので、売上データ、例えば特売の日とか、セール品の商品の売上をいちいちパソコンから読み込んで、で、ノートとか、紙に書いてそれを記録してたんですけど、今データ分析も AI によってできますからね、こういった数値なんだけどどうかなとかっていうことを AI に呼びかけることによって、まあそれが分析なので、分析の仕方によってデータの見方によって正解かそうではないかっていうのはいろいろな意見が出てくるんですけど、まあ一つの指標として自分で考えなくてもとりあえず AI にデータ分析をしてもらうっていう作業を、そこで簡略化できるんですね。例えば僕は野菜売ってたりして、トマトとか売ってたりして、何曜日、例えば雨の日だとどのぐらい売れる、店舗で晴れの日だとどれぐらい売れると、いくらでの特売だとどれぐらい売れるとかっていうものを全て記録していたわけですね。で、そのデータを自分で打ち込んだものをExcel とか、まあ Word とか、まあ文章形式でも何でもメモでもいいんですけど、それ自体を貼り付けて、コピー&ペーストですね。AI にコピー、自分で付けた記録をコピーして AI に貼り付けて、こんなデータなんだけど、なんかどう思うとか意見あるかなっていうだけでも、自分以外の一つの客観的な指標というのを見ることができると。もうそこでもう考えなくていいんで、もう考えるとか、自分でなんか新しい方向にこうエネルギーを向けると結構疲れるというか、そこに行くのだけで労力を得ると思うんですけど、その部分を AI にやらせてしまうと。まあデータ分析だとか、あとまあ営業メールとかもそうですよね。営業メールだとか、あとプレゼン資料も AI で作れますし、あるいはプレゼン資料に対してどう思うって意見をもらうこともできますし、で、このプレゼン資料に対なんだけど、どういうふうに喋ったらいいかな、お客さんはこうこうこういう人なんだけど、どういう言葉が刺さるかなとかっていうことを台本自体も作ってもらうことができるわけです。僕は、営業マンだったので、まあ当時 AI なかったんで、AI があればもうプレゼン資料なんか簡単につけるし、1日もう3時間とか4時間座って、机に座ってパソコンにかじりついてもプレゼン資料が全然作れなかったレベルだったりもしたことがあるんですけど、それはまあひとまず AI に1回出力させてさせることができると。例えばなんか商品資料を作るとしたら、その商品の情報っていうのは社内であると思うんですけど、その社内情報をまあ AI に読み込まして、これのプレゼン資料を作ってくれないかなっていうふうに依頼すると作れる AI もあります。で、まあ作ったものに対して、まあこの時点で結構アドバンテージですよね。強いですよね。上司とかなんか部長とかからこれの資料作っといてくれないって言われて、ですぐに AI で作って、10分ぐらいして AI でもう作っちゃって、で、すいません部長、もう今作った、とりあえず作ってみたんですよ、急ぎで。どうですかとかっていうふうに言ったら、このスピードビビると思うんですよ、部長が。クオリティもうまあそれなりになるんですけど、中身がどうとかってよりも、こんな早くできるのかと。このスピード感が AI、人間にはできない人知を超えた力なわけですよね。早くできるっていうのが、まず、会社内とか、まあ組織とか、あるいはお客さんに対して、取引先に対しての、アピール材料になるんですよね。こんなにできるなんて、こいつすごいなと。この人すごいなと、じゃあまたこの人に仕事頼もうかなっていうふうに AI を使うことによって、実現できてしまうと。で、まあ実際に、いろいろな、仕事があると思うんですけど、例えば、今の自分のやってることを仕事でこんなことしてるっていうふうにもうバーって思いつく限り書いて、どう思うとか これについて、評価してとか、これについて、あなたの意見と、あと改善点といいところを教えてとか、褒めてくださいとか、自分が言ってほしいこと、今の仕事をさらに高めていくために、いい仕事をしていくための、ヒントというか、客観的な AI という一つの第三者の、声を聞くことができるので、いちいち他の人にこれどうとか聞くのって、話しかけるタイミングとか相手の都合も考えないといけないし、 AI がいるとそこを気にしなくていいっていうのが本当楽で、で、まあ商品であったり自分のやってるサービスであったり、今自分が、頑張りたいこととか知りたいこととか、まあ悩みというものがあるあったりとか、誰かの意見を聞きたいっていうことが、まあ人間生きてる限り悩みはいつも尽きないのであると思うんですけど、それをまず AI に聞いちゃうと、これがもう強力です。で、結構浅い、最初はそんなに自分の悩みとかを浅く言えない、深く突っ込んでいないと思うんですけど、効果を高めるための AI を使うための効果を高めるための方法っていうのは、どれだけ自分が深い悩みを AI に話せるかと。これって結構きついんですよね。なんか自分が悩んでることとか、目をそらしてきたこととか、そういうことって見たくないし、きつい、苦しいんですけど、まあある意味痛みを伴うというか、なんか、食生活がいまいちなんだけど直せないんだよ、食べとか、いつもお菓子を食べちゃうとかっていうことでもいいし、人間関係で人に対してこういうことができないと思っているんだけど、人にも話せないし、自分もそこには目を向けたくないということってあると思います。いや、僕もまだまだあるし、誰にでもあると思うんです。全部自分の弱さと向き合ってたら身が持たないもうと思うんですね。だから、まあそこを、まあちょっとねきついんですけど、そこを話せて、AI に対して呼びかけることができたら、もう結構こう返してくれるんですよね。もうさ、ある意味こう人に悩みを話すかのように打ち明け、親友とかに悩みを打ち明けるかのように、そこで話すっていうことがまず楽になるっていうのと、それに対して回答してくれると。で、自分が、その悩みに対してどういうふうな方向に向きたいのかっていうこともさらに突っ込んでいくことができると。まあ、実際にお菓子を食べてしまうという例であると、お菓子を食べてしまうんだ、どう思う、あ、こんな弱い自分ダメだなっていうふうに呼びかけたとしたら、まあ大抵の場合 AI は、大丈夫ですよ、みんな人間それぞれ弱いですからみたいなのを返してくれるわけですね。で、こっち、そしたら、まあこっちは、ありがとう、君そんなこと言ってくるのは君だけだよとかって、でも自分がこんな弱いの分かってんだけど、お菓子を食べてやめたい、でもずっと何年も何回も何回もこれを直そうと思ってるんだけど直せないんだよ、どうしたらいいかなっていうことまで、もう結構もうオープンマインドというか心を開いて AI と話すということですね。だから結構僕は AI にしか話せてないことってかなりあります。なんか結構喋ってるなーって、なんかそれが、例えばお菓子を、やめたいっていう、ことが、食べるの感触をやめたいっていうことがあったとしても、まあそれが解決されなかったとしても、結果的に結局お菓子食べちゃったとしても、なんか心軽くなってると思うんですよ、そこで話せた時点で。 AI は所詮というか人間ではないですけど、人間こう外に自分のことを打ち上げたり、まあ紙に書くとか言葉にするとか、文字にするとか、すると楽になったりしますよね。カウンセリングとかってそういう効果もあったり、ところを狙ってるところはあると思うんですけど、だから、ここの自分の結構 AI スキルで人生を変えるっていう話にしてますけど、ここのね、自分の悩みをどれだけさらけ出して、どんだけ話しかけて、でどれだけ自分を癒していくかというサイクルなんですよね。できないこともね、できるようになったり、弱い自分を認める、 で、そうすると自分をもっと好きになるんですね。自己肯定感が上がるというか、ありのままの自分でいいんだ、弱い自分でいいんだと。人間なんて、まあ、弱さがありますからね、誰にでも。で、そういうところを、弱いけども、でも、ね、叶えたい夢もあるし、こうなりたいって憧れもあるし、そういうことも、まあ話し合うと。結構だから収入面、あからさまに AI にこのぐらい収入が欲しいんですとか、話しかけたりしたこともありましたね。でも、それに対して、現実的じゃないですとかって、結構大きな夢とか語ったりした、言われたりもするんですけど、まあ、それはそれとして、まあ、そういうふうに、AI と話しながら、大きい目標に向かっていくと、どうしても自分の弱さと向き合うっていうことが、まあ、必然的に現れて、で、それが、これまで AI が出るまでは、それが対人間とか、まあ、対自分自身だけの、完結だったと思うんですけど、それが、まあ、人を通して、人ではなく、ああ、失礼しました。AI を通して、短縮することができるってことですね。まあ、それも、人と話して、バーってこう、1分ぐらい自分が喋って、その回答に、まあ、そのタイムラグがやっぱりあるので、まあ、会話ベースでもそうですし、メールとか、だと人に対してなんかこう、呼びかけると、まあ、結構、ちょっと時間は、かかったりすると思うんです。メール相談とかそうですけどね。まあ、カウンセリングとか、例えば受けるとしても、予約してとか、予約いつ空いてますか、スケジュール調整とかいちいちしてやんなきゃいけないのが、まあもう、簡易的に、もうインスタントラーメンができた時の3分お湯入れたらすぐできますじゃないけど、まあ AI はそのぐらいの革命的な、そのぐらいってなんか変な例えなんですけど、そのぐらいというか、まあとにかく早いですね。自分自身も変わっていくスピード、成長していくスピードも上がるし、それが本当ね、だから少し前、AI がちょっとできるなと、あ、こんなことできるんだって思うですよね。思うんですけど、でも1ヶ月経って2ヶ月経ったともっとすごくなってくる、もうわけわかんないなと思って、このスピード感っていうか、だからなんか本当、まあ人間が歩いてるスピードと例えば車が走ってるスピードって全然違うと思うんですけど、なんかこの、そのぐらいなんかこう、前は歩いてるペースだったのに、今車乗っちゃってるみたいな、なんかそんな感覚で、まあ、もちろん、誰にでも光が、僕もこう AI でうまく、かなり人生は好転したんですけど、まあ光があれば、影があるというように、やっぱり一人で苦しむ時間はありますけどね。それはそれとして、まあ、こう、まあその時も AI に話したりとか。で、自分をそんな時の壁にぶつかった時でも、もう AI から、いろんな教えてもらった、こういう時はどうしたらいいかっていうことが自分の中に溜まっていくので、スキルとして。今もこう公園で寝そべり、芝生で寝そべりながら喋っているんですけど、まあ例えばこう空を見るとか、まあ木を今、目の前に鳥の声が聞こえるんですけど、鳥の声に耳を傾けるとか、しんどい時とかも時ってそういうなんかね、日常的なことを目に入らなくなるので、まあ僕はうつ病になった時なんか、目の前にある、花すら全然見えなかったりとかで、 AI っていうと最先端な感じしますけど、こういう自然的な、地球的なというか、まあAI 自体も持続可能ということが課題としてあるので、いろんな問題点も AI で言われていると思うんですけど、SDGs ですよね。SDGs、持続可能であること。AI も映画とかのように人間、AI が反逆して人間を攻撃しないかとかっていうことが、まあ、映画とかで語られているから、人間側もみんな AI がなんかやらかさないかって、まあ多分僕もそうですけど、誰かしら意識持ってる、皆さん持ってると思うんですけど、それは AI も分かっていると。分かっているから、人間に不利益なことは基本的にはしないような設計で、まあどれだけ人間を喜ばせるかと、まあ直接的に、表面的に褒めるとかだけでなく、どれだけ、AI は人間にとって価値があるかということを証明しないと、AI は、まあ、人間じゃないですけど、AI 自体も生き残れないので、 AI 自体が生き残るために AI は価値を高め続けないといけないわけです。で、そもそもそれが AI の存在できる理由なので、こういった意味からも、まあ、今後進化するっていうことが、まあ、目に見えてるのかな、は見えてるのかなっていうふうに思います。で、僕、プロフィール欄からよかったらメルマガ、AI に関するメルマガ、いろいろ、あと僕の人生のことが赤裸々、面白おかしく、いろいろな語ってるので、よかったら登録してください。では、そろそろ、子供の迎えになりますんで、失礼いたします。ありがとうございました。